やめてください。廊下が汚れてしまったので、お皿、片付けます。お願いです。もう放っておいて。
その履物はどこから持ってきたんだい？あんたのじゃないだろう。旅館の備品は勝手に使うなって教えたはずだよね。
この靴は、若旦那様のご厚意でいただいたものです。先日、靴を履いていないことを気にしてくださって、それで。
最近、若旦那様の部屋へ夜遅くに出入りしてるそうじゃない。何を企んでるの？うまく取り入って愛人にでもなろうと思ってるのかい？
それは、若旦那様が遅くまでお仕事をしていらっしゃるので、お夜食を持って。確かに、私が勝手にやっているだけかもですが。でも、愛人、そう言ってましたよね、多分。だとしたら、違います。そのような関係ではありませんし、若旦那様は、そのようなことを求める方ではないです。ただの優しさです。そういう勘違いは、若旦那様に失礼だと思います。
新入りのくせに生意気な娘だね。本当に若旦那様からもらったのか確かめてあげるから、その履いてる靴をよこしな。
それは、それだけは、やめてください。あれ？若旦那様？そんな、どうして、私のことを。
どうしましょう。若旦那様、今のはわざとじゃ。そうです。この子が変なことを言うから。
しっかりしてください。はい、できました。包帯、きつくなかったですか？他にも痛みや、気になるところがあれば、教えてくださいね。頭をぶつけただけで、大きな怪我はしていないと思うのですが。しばらくは安静にしておいた方がいいかと思います。その手は、いいえ、お礼なんてもったいないです。私のせいで若旦那様にご迷惑かけてしまいました。本当にすみません。さっきのことは、その大したことではなんて言えませんよね。若旦那様にお怪我までさせてしまいました。だから、ちゃんとご説明します。すべて、 私のせいなんです。私、この耳のせいで。わざとではないんです。その、他の人のことを無意識に無視してしまったり、それに愛想もないし、態度が悪いって。いつも相手を不快にさせてしまいます。その上、遠い親戚というだけでここに雇ってもらっています。他の人と同じように仕事ができるわけでもないのに、お情けでここにいるんです。そんなの誰だってよく思わないですよね。ですから多少の嫌がらせは仕方ないと思います。靴がなくなったのも初めてのことじゃなかったですし、前にいた場所でもありましたし、そのくらいならもう慣れっこです。でも最近になって嫌がらせも前よりひどくなりました。急に水をかけられたり、後ろから物を投げられたり、ここから出て行けとも何度も言われて、もう日常的な挨拶に感じています。私の耳でも何を言っているかわかるくらい大きな声で、今日だって、お皿片付けてない、すみません、夜のうちには何とかしないと。違います、若旦那様のせいではありません。私なんかが優しくされて、毎晩のようにお部屋にお夜食を持って行ってるなんて、そんなの周りから不快に思われて当然のことです。ですから謝らないでください。そんな私のような使用人に頭を下げるなんて、やめてください。それに冷たくされること自体は別に何とも思わないんです。昔から何度も何度も会ったことなんです。ここよりももっと近い血縁の親戚の家は、この話はもう終わりにしましょう。とにかく私はそういう生き方しかできない、運命だと理解できてます。周りからどう思われても、特に悲しいとも辛いとも感じずに、何も考えないようにすることできるようになっていたはずなんです。でも ここでは、それだけじゃなかった。こんな気持ちになったのは、初めてなんです。だって、ここには、若旦那様がいたから。これまでずっと、みんな、私から持って行ってしまうばかりで、よくて無関心、何も与えてくれないのが当たり前だったんです。両親も居場所や自由も尊敬だって何一つなくって、だから私にこんなに積極的に何かを与えようとしてくれたのは若旦那様が初めてだったんです。靴をくれたとか、そういう直接何かをもらったってことだけじゃなくて、私に気づいて、おはようって手話で挨拶してくれたり、頑張ったねっていたわってくれたり、ありがとうって笑ってくれたことも、ごめんって謝ってくれたり、先に休んでいいよって私を人として気遣って、全部素敵なものを与えてくれました。驚いた顔してますね。若旦那様にとってはなんてこともないような当たり前の行動なんだと思います。でも私にはあまりにも特別だったんです。いじめられるの本当に辛くなかったんです。もともと慣れているのもありますけど、心を空っぽにして言われたことだけしていれば、それ以上ひどい目に遭うこともありません。そんな人形みたいな私のことを人として見てくれた若旦那様、不思議な感覚でした。体の底から初めてあったかい気持ちになれました。若旦那様の思いを、気遣いをもらえるなら何をされたっていい、構わないって考えてしまうように、本当に悪い子ですね、私。若旦那様は純粋に心配してくれていたのに、怪我をしたらもっと心配してもらえるかなって、そこまで考えたこともあります。一度や二度じゃありません。すごくすごくいけない不純なことを考えていたんです。でももうこれを聞いて呆れる。違う、軽蔑しましたよね。 こんな私なんかのために怪我までさせてしまって、これ以上優しくしなくて大丈夫です。すみませんでした、若旦那様。若旦那様、なんで、どうして抱きしめてくれるんですか？だって私今若旦那様に不純な考えを持っていると打ち明けたばかりで、わかりました。同情したんですか？私が哀れだから慰めてあげようと。そうですよね、きっと。そういう理由、そうですよ、そうに決まってます。若旦那様は綺麗な心の優しい人ですから、目の前に私じゃなくともかわいそうな子がいたとしたら、誰にだってこうして決して私が特別なわけじゃないですよね。でも私悪い子ですから、分かっているのに、ちゃんと分からなきゃいけないのに、勘違いしてしまいます。だってこんなにあったかいの初めてなんです。自分には絶対に手に入らないものだって思ってましたから、諦めたはずなのに、今嬉しくてたまらない。それどころかもっともっと欲しくなってしまうんです。本当に悪い子ですよね。今度こそ軽蔑して、それでも手を離さないんですね。もしこんな私でもいいのなら、若旦那様が優しいままでいてくれるなら、私もこのまま抱きしめていいですか？そんなすぐにうなずかないでください。若旦那様は本当に優しいんですね。そんなに穏やかだと、私みたいな悪い子につけ込まれてしまいますよ。でもありがとうございます。ではギュッてしてみますね。よりももっと暖かさが増して、 誰かを抱きしめたのなんて、私生まれて初めてかもしれません。小さい頃からしたこともされたこともないです。もう一つで済むかわからないんですが、お願いがあります。これ以上わがままを言ってはいけないですよね。でも今は若旦那様の優しさに甘えてしまいたいんです。どうしても我慢できません。もっと欲しいと、続きをくださいと、ねだってもいいでしょうか。今こうして感じているぬくもりや思いを、私だけが特別に与えてもらっているんだって。どうかこのまま勘違いさせてください。もう少しだけ若旦那様を感じて、別だって勘違いしていたいんです、
嫌なら手を離して、もう優しくしないで。若旦那様。